木曜日の朝になりました。明日に向かっての時間です。皆様お元気でしょうか。今週は中林義郎が中野雄一郎先生に代わってこの番組を担当しております。来週にはね、先生とまた 2,3 名の方が一緒にですねこの番組に出てくださると思いますけども、今週私がずっとお話をしてきているのは愛を伝える5つの言葉、愛を伝える5つの言葉、どうでしょうかね。月曜から聞いてらっしゃる方はきっともうそうか、自分はどこに愛を感じるかなってことを思いながらそろそろ発見していただけて、まあできることならばですね、夫婦の間でこの話がもうできた、または子どもたちの間ともその話ができたなんていう方がいてくださると本当に嬉しいんですけども、ぜひねこれをね実践してみてください。とっても効果がありますから。やっぱり私たちはトンチンカンな方法で愛をして表現してもですね、相手が愛を感じない、相手が愛を感じる方法でお互いがそれを表現していくことが大切だという話を今週してきました。それはなぜかというと、もうすでに私たちが生まれる時からですね、神様が私たちの体に DNA というものを植え込んでいる、ね、私たち一人一人には違うタレントが与えられて生まれてきたと同じように、愛を感じる皆さん一人一人が違うことで愛を感じるんだということがすでに埋め込まれているからなんですね。5つの話をしておきましょう。どこに愛を感じるか。1つ目、肯定的な愛の言葉。肯定的な愛の言葉、まあ、褒められるときに愛を感じる人、まあ、男性の 80% はこの褒められるという方が時に愛を感じる方が圧倒的に多いです。そして2つ目にはですね、サービス行為、お皿を洗ってくれたりゴミを捨てたりしてくれるときに愛を感じる人、ね、3つ目は、プレゼントギフトをもらうときに愛を感じる人、4つ目はクオリティタイム、質の良い余暇を過ごすときに愛を感じる人、そして5つ目はですね、身体的なタッチ、体に触れられるときに肩を組んでくれるとか手を握るとかハグをされると愛を感じるなんていう方がいるという、この5つの中でゲイリー・チャップマンというアメリカの心理学のクリスチャンの先生がですねこの本を出したんですけども、まあ大体この5つのうち2つにどの人間も愛を感じる人が多いということです。でそのどうしてもやっぱり自分にしてほしいことを人にしてしまう、自分が助けをしてほしい人は一生懸命人を助ける、じゃあなぜか、自分が同じように実は助けてほしいから人を助ける、ね、ギフトを人にこういろいろあげる人がいる、ね、今日こんなおいしいものがあったから持ってきたよとか、今日こういうのは、ね、おひそ分けに持ってきたよとかって、よくそういう方がどこの組織もいらっしゃるんじゃないでしょうか。その方は間違いなく自分が何かもらうときに愛を感じる方ですから、自然的にこう人にそういう行為をしてしまう、そうするとこの人も愛を感じるんじゃないかなと思ってそういうものをあげたりするんですけども、まあ実はその相手がそこに愛を感じない人であると、まあ感謝はされても愛は感じることがないなんてこともありますね。クオリティタイム、まあこれは家族の中で一緒にテレビを見たりね、今ラグビーとかサッカーとかバレーボールとか日本が今頑張ってますよね。そういう番組を一緒に見るなんていうのも、まあ一つのクオリティタイム、一緒にこう応援するなんていう時間をね、家族で持てるとすごく愛を感じるっていう人がねいらっしゃるんですよね。身体的なタッチ、まあ最初はね日本人とアメリカ人と違いかなと思っていたんですね。まあ確かにアメリカ人は男性も女性もその身体的なタッチ、触られることによって触れられることによって愛を感じる人が確かに多いです、ね。ですけども、まあ、でも日本人の中にもそういうところに愛を感じる60になった男性でも、いや自分は実は身体的にタッチに愛を感じるんだっていう人もいるんですよ。それはそのエッチなタッチの仕方じゃなくて、その本当に愛する者同士がまたは家族が触れ合う、ハグをし合う、まあ肩を組みながらテレビを見るとかね、いろんなこう表現の仕方があると思うんですよね。ですからその夫婦の間または子どもたちの間で そのどこにこの子はまたはこの人は愛を感じるんだろうかな、私とは違うということは今日はこのラジオを聞いて学んだと。ってことは自分が愛を感じるかといってそれが相手がそれに愛を感じるとは限らないということですね。ですからお互いに愛を感じるところを理解し合った上で自分がどこに愛を感じるかお互いに相手に伝えることも大事で、逆に相手がどこに愛を感じるかを聞き知ってそれを自分が好きか嫌いかは別として行動に移して努力をしていくということですね。ですから、私たちの夫婦で私は褒められるときに愛を感じる、うちの奥さんは触れられることによって愛を感じる、自分は全くそれに興味がないとしても彼女がそこに愛を感じるんであれば努力をしてハグをしてからキスをしてからこう仕事に行くとか帰ってきたらハグをするキスをする、すれ違ったら触れるみたいなね、一緒に食事をしていてもこう手を膝の上に置くとか、なんかこうちょっとしたこう触れる行為によって愛を感じる人なんだから、それを私たちは努力をしていく必要がある。そうすると彼女の言葉もどんどんこう優しくなってもっと私を褒めてくれる、ね、もっと褒めてほしいからもっと私も触れるみたいな、これ夫婦によってね家族によって違うと思うんですよね。だから同じ女の子でもそのギフトをもらうと愛を感じる子もいるかと思えば褒められると愛を感じる女の子もいて、ね、または一緒にこうクオリティタイムを過ごすと愛を感じる子がいて、または身体的に触れられると愛を感じる子もいる、で何かこう助けてあげると愛を感じる子もいるっていうぐらいで、やっぱり全部が全部違うんですよね。ですからその辺をよくお互いに話し合ってそれを知るということがとても大切になってくると思います。明日もう一日この話をしていきたいと思いますけども、今度は職場においてまたは、学校においてとか、そうですね、近所の方のそういう付き合いサークルにおいて、その時もこの愛を感じる5つの言葉というのが必ず役に立ってきます。ですから親密になればなるほどやっぱりこう自分が愛を感じることをこう徹底的にするんではなくて、この人はどこに愛を感じるんかなっていうところをいろいろ試してみる、またはもし聞けるような関係であったらいいかもしれない、またこれゲームのようにみんなにこの5つの愛の言葉っていうのをシェアしてみてですね、あなたはどこに愛を感じるのなんていうのをお互いにシェアしてみると結構びっくりするほど想像していたのと違うなんていうケースがねよくありますから、そんなことをぜひお勧めしたいと思いますね。今週の明日へ向かって中林義郎が担当しておりますけども、明日もう一日お付き合いください。今日も一日素晴らしい一日をお過ごしください。いってらっしゃいませ。